皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森どよみです。どうぞよろしくお願いします。新型コロナウイルスの影響で世界中の人々が初めて体験するようなことがいろいろあった2020年も終わろうとしています。はや12月、来年こそはいい知らせが来るといいですね。今年のクリスマスは例年と違う過ごし方をするかもしれません。でも人と人がつながる大切さを何よりも感じた一年となりました。この時間は言葉と季節と心情を組み合わせて俳句を楽しみたいと思います。石倉先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、今回の季語は師走です。この師走の師っていうのは僧侶のことなんです。12月になると僧がお経をあげるために駆け回ることからついた名前だそうです。12月の慌ただしさが季語となっています。その季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。墨売りに火の暮れかかる師走かな。これは武尊の句ですが、昔も今も年の暮れの慌ただしさがよく出ている句だと思います。
それでは次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。感染を気遣う暮らし年の暮れ。感染を気遣う暮らし年の暮れ。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、コロナに悩まされた1年でありました。収束の見えない12月、第3波4波と恐怖の中に気遣いながらのお正月の準備を歌いました。
次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。 ラジオ俳句クラブは新型コロナの影響で現在も句会を自粛しています。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。今回の兼題は年の暮れ、そして自由句でした。1番、みきおさんの句です。電飾の光の中へ祈る人、電飾の光の中へ祈る人。
はい、この句は神戸のルミナリエの句だと思います。今年は小さく飾られたモニュメントに手を合わす人々の様子を捉えた作品だと思います。光の中へ祈るという表現が重みを増しているかと思いました。
2番、レイさんの句です。あっちっち焼き芋のパス手から手、あっちっち焼き芋のパス手から手。
はい、これもとても楽しいお句でした。焼きたての芋をツインからツインから熱いから当たっていく動作がとても良かったと思いました。
3番、栗田さんの句です。コロナ禍で地に足つかぬ年の暮れ、コロナ禍で地に足つかぬ年の暮れ。
はい、この一年もコロナ禍で気の重い日々が続いております。その様子がよくこの句で現れたと思いました。
4番、マリコさんの句です。秋惜しむ関西弁の留学生、秋惜しむ関西弁の留学生。
はい、このままでもよくできていますが、少し上と下を変えてみると同じ意味でも内容が少し変わってきます。留学生、次々帰国、秋惜しむ。コロナによって帰国された留学生を寂しく思う気持ちが余計深まってきたと思います。
5番、さとこさんの句です。招かざるコロナ居座る年の暮れ、招かざるコロナ居座る年の暮れ。
本当にその通りで、コロナのことを言いたくないって言いながらも、なんとか収束してもらいたいっていう気持ちからこの句が出たんだと思います。
6番、恵美子さんの句です。寒椿散り際見事憧れて、寒椿散り際見事憧れて。
はい、この句はすごいと思いました。椿は頭からぼとりと落ちてしまいます。それを憧れるなんて私にはとてもできないなぁと感心して読みました。
7番、香里さんの句です。ファインダー覗いた笑顔息白し、ファインダー覗いた笑顔息白し。
はい、これもカメラから覗いた笑顔の息白しとはすごい感性ですね。この見方が本当に素人じゃなくて俳人のような気がいたしました。
8番、山本さんの句です。ふんわりと地面踏みしめ赤黄色、ふんわりと地面踏みしめ赤黄色。
はい、ふんわりと落ち葉を踏みしめている感覚が伝わってきます。 でもしっかりとした季語がもっときれいな冬もみじの方が絵になるかと思いました。
9番さくらんぼさんの句です。キッチンをきれいに磨き年の暮れ。キッチンをきれいに磨き年の暮れ。
はい、早くからできてよかったですね。我が家はまだまだもうギリギリしかできない、そんな状態でおります。
10番千円先生の句です。エンジンを組む水鳥や薄曇り。エンジンを組む水鳥や薄曇り。
はい、これは琵琶湖にたくさんの水鳥が渡ってきます。夕方水の森の川辺に数万羽のカモの大群が陣を囲み休んでる風景を見て作りました。
それでは結果発表です。
一席は2番のレイさんの句です。あっちっち焼き芋のパス手から手へ。第二席は1番のみきおさんの句で、電飾の光の中へ祈る人。第三席は7番のかおりさんの句で、ファインダー覗いた笑顔息しろしでした。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今回は実作ポイントについて2つほど話をしたいと思います。先人の知恵と感性に学ぶということで、テーマはしぐれと風花です。冬の季語について深く学びたいと思います。しぐれは京都のような盆地によく発生する気象現象、北風が山に当たり降雨となって降り出す、そして水蒸気が風に送られて山を越えする時に降る雨のことをしぐれと言います。例句に不揃いの鐘に静まる大御かな、不揃いの鐘にしぐるる大御かな、高江栄子氏の句です。これは近江の風景が手に取るように読まれています。地名を醸し出す風土や歴史的背景がよく似合う季語であると思います。でもう一つは風花。これは冬の青空に舞う細かい雪のことです。例句に風花の眉にとどまる弱いかな、風花の眉にとどまる弱いかな、これは戸川稲村さんの句なんですけれども、青空と雪の白さと色彩も鮮やかで、文字の語感の響きがきれいなため俳人に込まれる季語の一つなんです。今回はしぐれと風花を取り上げました。俳句は美しく読みたいものです。何気ない日常生活の一コマを華やぎを添える季語であると思います。皆様もこの冬挑戦してくださればいいかなと思いました。
ありがとうございます。次は 今日の一曲のコーナーです。嵐でカイト。続いてのコーナーは第65回創刊期俳句大会入選作品の紹介です。
俳句五七五の時間をお聞きの皆様、こんにちは。 FM 草津のパーソナリティ島田真由美です。このコーナーでは草津市が俳諧の祖と言われている山崎創刊の生誕の地であることから毎年開催されている創刊期俳句大会の入選句をご紹介いたします。第65回目となる今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により誠に残念ながら中止となりましたが、大会の事前トークには例年と変わらず市内や県内はもとより、トークは秋田県や大分県からもトークをいただきました。214名247組740句の中から石倉先生をはじめ古川先生、井上先生、堀武先生の4名の選者の方々に選んでいただき、特選4句、入選12句、佳作40句が決定しています。この中から前回は石倉誠円先生による入選句をご紹介いたしましたが、今回は古川武人先生のお選びになった入選句をご紹介させていただきます。古川武人先生は滋賀県大津市在住で、俳句結社花も社副主催、毎日新聞滋賀文芸俳句選者、俳人協会会員でいらっしゃいます。それでは早速特選の句のご紹介です。草津市の竹内恵子さんの句です。のっこみのもんどりうってしぶきけり、のっこみのもんどりうってしぶきけり。古川先生のコメント。のっこみは春の季語。水ぬるむ頃に船が産卵のため浅瀬に来て、素地の通り全身を使って勢いのある活動をする、その瞬間を捉えた臨場感、躍動感を覚える句に仕上がっています。続いて入選3句をご紹介いたします。守山市の武家清さんの句です。直旅の小ハゼ外して三尺ね、直旅の小ハゼ外して三尺ね。次に安市の宮田英子さんの句です。この靴を履けば一等運動会、この靴を履けば一等運動会。続いて草津市の吉田邦子さんの句です。田の神は尺ほどの石奥手かる、田の神は尺ほどの石奥手かる。次に佳作10句をご紹介いたします。高槻市の松本文子さんの句です。ことなきてくるるひとひの豆ごはん、ことなきてくるるひとひの豆ごはん。草津市の米田明さんの句です。白羽や空のイルカへ大歓声、白羽や 空のイルカへ大歓声。甲賀市の山中カレイさんの句です。この寝息、時に寝言を夏の風。この寝息、時に寝言を夏の風。草津市の高田和子さんの句です。一芸の手拍子弾む花むしろ。一芸の手拍子弾む花むしろ。日野町の木瀬明子さんの句です。古火鉢並ぶ玄関メダカ花風。古火鉢並ぶ玄関メダカ花風。草津市の吉川千鶴さんの句です。青麦や口伝で鳴らふ太鼓打ち。青麦や口伝で鳴らふ太鼓打ち。草津市の山本絹代さんの句です。ジーンズの妻の白髪雲の峰。ジーンズの妻の白髪雲の峰。甲賀市の福本鈴子さんの句です。夕焼けを使い果たして肌じまい。夕焼けを使い果たして肌じまい。甲賀市の田中光雄さんの句です。駒を打つ紐一本の方となる。駒を打つ紐一本の方となる。姫路市の古谷照子さんの句です。祖母の家開ける楽しみ冷蔵庫。祖母の家開ける楽しみ冷蔵庫。では最後に古川武人先生がお作りになった句をご紹介いたしましょう。月光の借りた貫く里の道。月光の借りた貫く里の道。今回は第65回創刊期俳句大会に寄せられた入選句の中から古川武人先生のお選びになった入選句をご紹介させていただきました。
次は第54回ふるさと草津俳句会の入賞句を紹介します。
ただいまより広報草津12月15日号に掲載されている第54回ふるさと草津俳句会の入賞句をご紹介させていただきます。ふるさと草津俳句会は俳会の祖山崎宗観生誕の地にちなみ年4回開催されています。応募のあった154句から入賞句をご紹介いたします。募集期間は令和2年9月15日から10月15日までのものです。兼題句から参りましょう。今回の兼題は秋日和です。投句数は85句の中から選ばれた特選1句入選句3句ご紹介いたしましょう。特選の句です。立冬士葛城岩尾さんです。懐に九鳥一冊秋日和、懐に九鳥一冊秋日和。この句に対する好評です。コロナが収束しない世の中、一人で吟行する様子が垣間見え、懐に口を忍ばせる素敵な俳人です。続いて入選句3句ご紹介いたしましょう。草津市中野信夫さんの句です。縁側で猫と居眠り秋日和、縁側で猫と居眠り秋日和。草津市の山本敦弘さんの句です。秋日和昇格辞令受ける朝、秋日和昇格辞令受ける朝。草津市の後藤俊信さんの句です。百姓の豊かな暮らし秋日和、百姓の豊かな暮らし秋日和。次に自由句です。投句数69句の中から特選1句入選3句ご紹介いたしましょう。草津市杉本京子さんの句です。 iPad卒寿の挑戦秋くるる、 iPad 卒寿の挑戦秋くるる。この句に対する好評です。卒寿になっても iPad に挑戦とは素晴らしいことです。時間の経つのを忘れるほど秋の夜長を楽しんでおられます。続いて入選3句をご紹介いたします。草津市佐藤風部さんの句です。秋林の弱に記すや返し踏み、秋林の弱に記すや返し踏み。草津市の藤本治さんの句です。初鴨や逆さいぶきの三島池、初鴨や逆さいぶきの三島池。草津市の中村健三さんの句です。 冬日和大名囲みて俳句会、冬日和大名囲みて俳句会。ただいまご紹介させていただきましたのは、広報草津12月15日号に掲載されている第54回ふるさと草津俳句会のトーク会選句結果でございました。
ついにお聞きいただきますのは、追上学区まちづくり協議会で作成された追上学区防災かるたを紹介するコーナーです。
俳句五七五の時間をお聞きの皆様、こんにちは。シンガーソングライターで草津の歌を歌っている伊谷亜子と申します。このコーナーでは、追上学区まちづくり協議会が制作されました追上学区防災かるたを、私目線のコメントを交えながら紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。このかるたの読み札は俳句と同じ五七五で作られています。この防災かるたは令和元年度草津市頑張る地域応援交付金事業の一つとして、追上学区のまちづくりにおいてキーワードとされている防災をテーマとしてかるた作りに取り組み、令和2年の2月に完成したものです。防災かるたのパッケージには、子どもからお年寄りの方まで輪になって手をつないでいる、とても愛らしい絵が描かれています。そして通常のかるたとしての利用方法以外にも楽しい仕掛けが盛り込まれています。読み札を見ますと、じゃんけんのグー、チョキ、パーが描かれていますので、じゃんけんゲームとしても遊べるんです。しかもその中の一枚には、追上学区のキャラクター追亀ちゃんが描かれていて、この追亀ちゃんカードが出ればグー、チョキ、パーのどれに対しても勝ちになるという仕掛けもあります。というわけで、いろいろな楽しみ方がある防災かるたですが、前回はあ行とか行をご紹介しましたので、今回は作業と他行を紹介していきます。作業、さ、災害が起こってからではもう遅い。災害が起こってからではもう遅い。解説、あらゆる備えを日常から意識しましょう。食料品でも食べる、そして買い足す、備えるの3つのサイクルをローリングストックと呼ぶそうなんですが、その日食べるものだけでなく、少し多めに買い置きをしておくと万が一の時に役に立つと思うので、ちょっと多めに買い足しておこうかなと思います。カルタのイラストの方は女の子と、そして家、車、いろんなものが水に流されて悲しそうです。この絵のようにならないように、もしなった時は少しでも身の確保ができるように考えていきたいですね。し、シェイクアウト、頭を守り身もかがむ。シェイクアウト、頭を守り身もかがむ。揺れを感じたらどこでも直ちに安全姿勢をとりましょう。シェイクアウトという言葉ご存知ですか？ こちらの意味は地震を吹き飛ばせといった意味の造語らしいです。そしてこの造語に合わせて地震防災訓練がありまして、専門ウェブサイトに登録した参加者が電子メールを合図に指定された時間、日にちで自宅や勤務先などそれぞれがいる場所で避難訓練をする、そんなシステムがあるそうです。内容は机の下に潜って身を守るだけ。とっさの判断が大事になるので、こういった訓練は大事だと思います。そしてカルタのイラストにも可愛らしい女の子の絵が2人描かれています。机の下に潜って真剣な顔でじっとしています。皆さんもこのように机の下に潜ってじっとする、そんな習慣を身につけられたらいいですよね。スリッパで足元守ろう、ガラスから。スリッパで足元守ろう、ガラスから。足を怪我したら避難に支障が出てきます。そう、とにかく裸足は危険です。せめて靴下を、いやスリッパ、靴だと二重丸です。とにかくガラス窓が割れていっぱい散らばってるかもしれません。カルタのイラストにもガラスの破片が床に散らばっていて、靴で歩いている姿が描かれています。千年に一度の災害、明日かも。千年に一度の災害、明日かも。大地震、集中豪雨はどこでもいつ起こっても不思議ではありません。カルタのイラストでも日常のイラスト、これはお部屋でスマホを見てるのかな、カルタを見ているのかな、 YouTube を見ているのかな。そんな日常でも大災害が起きるとパニックになってしまいます。イラストでも街が揺れてて、もうスマホも何も持たずうわーって飛び出してる絵が描かれています。とにかくうわーってなって外を歩いてしまうよりも、先ほどのように机の下に潜ってじっとしたりするのが大事なのかもしれません。そう、備えてる？もしもの時の持ち出し袋。備えてる？もしもの時の持ち出し袋。その時の備えで必要なものを枕元に。カルタのイラストでも持ち出し袋と書いてあり、中に軍手、絆創膏、お水、そしてヘルメットなどいろいろなものが入っています。最近ではセットで販売もされていますが、大きく分けて2種類あります。1つ目、体の一部となるもの。例えば、私も視力が悪いんです。メガネ。そして薬。2つ目、避難をサポートする道具。ラジオ、救急セット、水、食料です。意外と忘れがちのものってありますよね。薬がないといつも飲んでるのに今日はどうしようって不安になったり、目が見えないと怪我をしてしまったりするかもしれません。とにかく日常のもの、そして緊急に必要なもの、どういうものが必要なのか考えてみましょう。た、段ボール、まとめて固定で手当てする。段ボール、丸めて固定で手当てする。便利な用途に使えるものが 身近にたくさんあります。そう、こちらのカルタのイラストも、泣いてる男の子、痛そうだな。それでも段ボールを丸めて足に巻いています。泣いてるんだけどちょっと嬉しそう。やっぱりこうやって応急処置ができる、そんな知識があるっていうのは大事ですよね。応急処置の方法、一度いろいろ学んでみたいですね。近づくな、大雨洪水川のそば。近づくな、大雨洪水川のそば。平常は穏やかな河川でも、上流での降雨で急な増水があることを知りましょう。そう、今川どうなってんだろうな、気になるよね。でも興味本位で近づいてしまうと流されてしまう可能性があります。それは子供もお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも猫ちゃんもみんなそうなので、ちょっと気になるな、行こっかなってしているお友達がいたらすぐ止めてあげてください。このカルタのイラストでも、川が増水しているところをわーって逃げている子供たちの絵が描かれています。とにかく近くに川があったら逃げましょう。砂缶で紐入れたらろうそくだ。砂缶で紐を入れたらろうそくだ。工夫をすれば緊急時に役立つものがたくさんあります。最初の方に買いだめをした方がいいですよというお話をしましたが、ツナ缶は食べるだけでなく、紐を入れて火をつけたらろうそくになるそうです。それだけ油分がたくさん含まれていますもんね。そういうちょっとしたアイディアを知っておくだけで、ろうそくがないどうしよう、あ大丈夫、ツナ缶があるとみんなで知恵を出し合うことができます。覚えておきましょう。そしてカルタのイラストでも、このツナ缶に紐を入れて火をつけてちょっと安心した女の子のイラストが描かれています。真っ暗って本当に怖いので大事だよね。で、停電に備えるライトは必需品。停電に備えるライトは必需品。暗闇は誰でも不安です。電池と一緒に明かりを必ず備えましょう。最近私たちが手元に持っている電池、スマートフォン、携帯電話ありますよね。できるだけ節電はしたいのでライトを持ってると便利なのですが、ちょっとしたアイデアで少しの光がとても広がります。このカルタのイラストでも、多分スマートフォンの上に瓶を置いてるのかな、水を入れたペットボトルでも構いません。その下に光を入れて、その瓶やペットボトルに光を当てると光がボワッと広がるそうです。ぜひ試してみてください。と、戸を開けて避難の出口作ります。戸を開けて避難の出口作ります。マンションでは玄関口の変形により出入り困難となる場合がございます。最初の地震が収まったら、まず玄関ドアが開けられるかを確認してください。マンションで外に出られる場所はその入り口のドアだけなんです。1階だったら窓からも出られるかもしれないんだけど、とにかく確認してください。そしてまず玄関のドアが開くのであれば、次の余震で閉まらないように電話帳でも枕でも何でもいいので 玄関のドアに挟み込んで半開きの状態にしておきましょう。必ず退路は確保しておきましょう。最悪マンションの場合、ベランダに出て再度お隣さんとの敷居は蹴破ることができるようになっているそうです。普段はなかなか隣の人のところに侵入することはできませんが、災害時はそういった行動も必要になってくるかもしれません。自分の命、家族の命を守るようにアイディアはたくさん知っておいた方がいいかもしれませんね。以上、作業・他業の防災カルタでした。皆さん、いかがでしたか？楽しく遊びながら防災について学べるってすごく素敵ですよね。次回は、な行と破行をご紹介していきます。お楽しみに。板にあこでした。
石倉先生は俳壇花も社の主催をされています。今月の花もの関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか？
はい、今月12月号の俳誌の最初を飾る一句のことです。米田明さんの句で、稲刈って小金の波をしまいけりでした。
それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。
皆さん、こんにちは。草津市の生涯学習課です。草津市では俳句を通してふるさと草津の四季折々を感じていただこうと、広報草津の市場で年4回ふるさと草津俳句会を開催しています。今第55回の投句を募集中です。兼題はこの時期にちなんでマスク、自由句でも結構です。一人5句まで無料でトークできます。選者は石倉清遠先生です。特選入選句については広報草津3月15日号や市のホームページで紹介させていただきます。締め切りは1月15日金曜日。詳しくは広報草津12月15日号をご覧ください。皆さんの素敵な俳句をお待ちしています。
もお別れの時間がやってきました。石倉先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句五四五の時間は毎月第3木曜日の正午と、再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。 お聞きいただきありがとうございました。来月は1月21日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。さようなら。